皆さんおはようございます。先週も厳しい暑さでしたけども、守られてお休みなさっている方も、今日見えていらっしゃる方もいらっしゃいますが、本当に共に礼拝を捧げる恵みというものをこれから感謝したいと思います。この礼拝の中でも皆さんの霊、そして肉が支えられますようにと願っております。先週熊野舞子姉妹のおばあ様がお召されなさいました。102歳、はい、V 歳になりました。これ2で V 歳で2 102歳でお召されなさいました。総社市にあります教会、ご教会でそういう祈りを行ったと伺っております。若い頃は伝道者の後についてですね、伝道してあられたという方だと伺っております。その生涯を全うなさった信じて、遺族の方々のうちに神様の慰めが、また励ましが、恵みが備えるようにお祈りしたいと思っております。さて、今朝私たちはついてエリシャの、エリシャにまつわるこの出来事を今日学ぼうとしております。読んでいただきまして、列王記下6章の15節から23節でありますが、物語は6章の8節から、その前から実はついております。で、今日私たちが、取り囲む神の守りという題がありますけれども、エリシャの祈りというものに注目したいと思います。で、15節から17節までがその中心になってまいります。エリシャの祈り、どういう祈りをしたかと申しますと、彼の目を開いてください、若者のことですが、若者の目を開いてくださいと、こういう祈りをしているんですね。神の人エリシャの召使いである若者でありますが、朝早く起きて女医から外に向かって見回しますと、なんと、スリアというこの敵の国の馬と戦車の軍隊がその町を包囲していたのでありますね。若者がエリシャに向かって、ああ、ご主人様、どうしたらよいでしょう、こう言います。するとエリシャは、恐れるな、私たちと共にいる者は、彼らと共にいる者よりも多いのだから。恐れるな、私たちと共にいる者は、彼らと共にいる者よりも多いのだ、と言いました。そしてエリシャは、祈って主に願います。主よ、どうぞ、今彼の目を開いて見えるようにしてください。神様がエリシャの祈りに応えて、その若者の目を開かれますと、彼が見ますと、なんと火の車と火の戦車がエリシャの町を取り巻いて山に満ち満ちていたというのですね。こういうお話であります。私たちはこの2つの現実世界の中に生きているということをまず考えておきたいと思いますね。一つはこの世界、この世の現実世界でありますね。これは目で見え、手で確かめることができる世界であります。この世です。これは非常に分かります。で、この世界では数であるとか大きさであるとか組織力であるとか力というものが物を言う世界ですね。そういう意味で分かりやすいですね。皆さん、世界のこの現実はまさに力だ。パワーバランスという言葉を使われます。力と力の拮抗です。その力は経済力であり、軍事力であり、情報力でありますね。これで動いていると言われます。確かにその現実があるんですね。しかし私たちはもう一つの現実世界があるということを知っております。この世界は目に見えない世界です。この肉の目で見えないんです。手で触ることもできないんです。それは霊的な世界であり、信仰によって 神の言葉によって開かれていく世界なんですね。これは少し分かりにくいんです。しかし聖書はこの目に見える世界というもの、目に見えるものというのは目に見えないものによって作り出されたのだと言います。そして目に見えないお方によって存在しているということを言い切っておりますね。そしてこの目に見える、手で触ることができる、目で見ることができる世界は必ずこれは一時的であります。やがてこの世界は朽ち錆びつき滅びゆく世界、消え失せていく世界です。これははっきりしています。しかしながら目に見えない世界というものは決して朽ちることがない、過ぎることもない、滅びることがない、永遠の確かな世界であると言ってますね。コリントの第2コリントの4章8節、パウロの言葉でありますが、私たちは見えるものではなく見えないものに目を注ぐ。見えるものは一時的であり、見えないものは永遠に続くのである。もう一度申しますと、私たちは二つの現実世界について、一つは見える、手で触る現実世界です、この世です。もう一つは目に見えない世界です。これは霊の目が開かれなければなりません。御言葉を通して信仰によって聖霊によって開かれる世界です。で、私たちはこの世界に生きています。またこの世、この現実のこの世、世もこの目に見えない世界によって生かされているんです。支配されているんです。私たちはこのことをですね、しっかりと捉えて生きていかなければなりませんね。エリシャの祈りの背景を見ておきたいと思います。イスラエルの北にある国、アラム、シリアのことです。この国はイスラエルを滅ぼすために戦闘作戦を送り、開始を行っておりました。そしてアラムの軍隊は軍備や兵力によってイスラエルをはるかにしのいでいたのでありますね。優秀な参謀を集め、作戦会議を開いて戦いに臨むわけでありますが、だけどどういうわけかそのためごとに失敗、空振りに終わってしまいました。どう考えてもおかしいんだと言うんですね。で、王様が出した結論は、我々の味方の中にイスラエルについているスパイがいるということであります。だからいつもこちらの作戦が敵に続けになって失敗してしまうんだと断定いたしました。6章の11節に、このことでアラムの王の心は怒りに燃え、家来たちを呼んでいった。我々のうち誰がイスラエルの王と通じているのか、あなた方私に告げないのか。ところが参謀の一人が王様に進言いたします。いえ王様、そうじゃない。12節、イスラエルにいる預言者エリシャがあなたが寝室の中で語られている言葉をイスラエルの王に告げているのです。神の預言者のせいです。彼が何もかも作戦を見抜くんです。このエリシャを抹殺しない限りですね、スリアはどんなに作戦を練っても兵力を増強しても勝ち目がないのでありますね。そこで王様は全兵力を挙げて神の預言者エリシャを捕らえることにしたわけであります。調べるとドタンという町になりました。王は言います。行って彼がどこにいるかを突き止めて、人をやって彼を捕まえようというわけです。王様は馬と戦車と大軍を送って、夜のうちにエリシャにいる町、ドタンの町、小さな町がありますが、これを完璧に包囲いたします。エリシャは袋のネズミです。朝になってエリシャの召使いが、若者が外に出ていますと、なんと町の周辺ぐるりを敵の馬と戦車と大軍が幾重にも取り囲んでいるわけですね。蟻の出入りする隙が、一匹の出入りの隙がないという、完全に包囲され、逃げ道は全て塞がれております。ですからエリシャの召使いである若者はどんなに慌てた、恐れたことでしょうか。15節、ああご主人様、どうしたらいいんでしょうか。その慌てぶりをエリシャは平然と眺めながら諭します。16節です、恐れるな、私たちと共にいる者が彼らと共にいるものよりも多いのだから。 そしてイシャは神様に祈りました。どうぞ彼の目を開いて見えるようにしてください。